本日お読みいたします聖書の箇所は、新約聖書313ページ、コリントの信徒への手紙1:11-12です。新約聖書313ページ、コリントの信徒への手紙1:11-12です。男は神の姿と栄光を映すものですから、頭に物をかぶるべきではありません。しかし、女は男の栄光を映すものです。というのは、男が女から出てきたのではなく、女が男から出てきたのだし、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。だから、女は天使たちのために、頭に力の印をかぶるべきです。いずれにせよ、主においては男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。朗読終わります。おはようございます。女性の社会進出とか男女平等というのがですね、随分前から言われるようになりまして、昔に比べれば女性の社会的地位というのはかなり上がってきたように思うのですが、それも近年ではどうも頭打ちになっているのではないかなと思うこともあります。いわゆる伝統的な家族観といわれる、男は外で働いて女は中で家事をするという形の家族をですね、今の若者たちが望んでいるという調査結果がですね、実は一例としてあります。それはですね、どうしてかなと考えてみたんですが、働いても働いても生活が全然良くならなくて、忙しいばかりで、時間もお金もない、そんな中ですね、結婚するのも難しい、そんな中で結婚しても、共働きで仕事に追われてですね、子育てする余裕がないとか、そういう社会の構造的な問題でですね、苦しんでいる人たちが多いからかなというふうに思うわけです。ですから、伝統的な家族観を望む、伝統的な家族観がいいというような考えが出てくるというのは、一種のノスタルジーというかですね、そういうなんか幻想を抱いているんじゃないかなと思うこともあります。その男女間の関係について言えばですね、聖書には明らかにですね、男性優位の考え方ですね、女性蔑視とも取れる考え方が出てきます。でこれは目を背けることのできない事実として、聖書に書かれているわけですが、しかしこの、現代社会のですね、こういう構造的な問題から来る、やっぱり男は外で働いて女は中で仕事をするというような、こういうノスタルジーに流されてですね、男女平等を目指す社会を後退させていいのかというと、そうではないと思います。こういう男性優位の考え方、あるいは女性差別につながるような考え方を擁護するために、聖書が引用されたりしているのを、たまに聞くわけです。そうするとやっぱり本当に残念な気持ちになります。で先ほど読みした箇所で、7節には、女は男の栄光を映すものですという言葉や、9節の男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからですという言葉を聞くと、女性がですね、男性に従属する存在であると言っているように、やっぱりそう読めますね、どう考えても。しかしですね、この9節の言葉は、創世記の言葉を言っているわけなんですけども、アダムにふさわしいパートナーを与えよう。で神様はさまざまな動物をアダムのところに連れてくるわけです。でもどうもアダムにふさわしいパートナーはいないと、どうもこれではダメだということで、女を創造するという話が2章に出てきます。それでエヴァという人が創造されるわけですが、それはいくら動物が役に立つ、心の癒しになるとかいうことを言っても、そこにはやっぱ人格的な交流というのが必要なんだということが、ここに表されていると思います。7節の言葉は、女性の地位が低かった当時の社会 について書かれているものですが、まあ、聖書が言いたいことはですね、男と女の創造において、まあ、両者には確かに異なる役割が与えられているかもしれないが、それはどのような違いかというのは時代や社会によって変わっていくわけです。ですが、異なる仕方で創造された男と女であっても、今日お読みした箇所11節にあるように、いずれにせよ主においては男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。というふうに書かれているように、すべての人は、まあ、存在においては神から出た等しい存在で、異なる仕方で創造されたというのは、それは確かに体の特徴も違いますし、神様から任された役割は確かに異なることがあるかもしれません。それでもそれは存在の違いではない。ですから、まあ伝統的な家族観がいいという人も、それはまあ一つの数ある一つの家族の形ですから、それはそれでもちろんいいと思います。しかしそれがですね、その役割ではなく存在の優劣をつけることにならないように、やっぱりこう私たちはそうやって聖書の言葉が使われていくことがないように、しっかり注意してこう祈りの時を持っていかなければならないなと思います。